私たちが聖書を読んでいきますとですね、様々な罪に陥って苦難を経験するための姿が随所に記されているということに気がついていくかと思います。例えば、兄弟同士で憎しみ合って、自分の実の兄弟を奴隷商人に売り渡すというね、ヤコブの12人の息子たちの姿を見るとですね、なんだこれは?とこう思ってしまいますよね。あるいはまたイスラエルで一番偉大な王と言われたあのダビデですね。忠実な部下のウリアの妻を奪い取ったばかりか、そのことを隠蔽するためにウリアをですね、謀殺してしまうという。それがイスラエルで一番偉大な王だと聖書は語るわけであります。およそ私たちからすると思いもつかないようなですね、罪や失敗ということが聖書に記されております。で、そういう人がどうして神の民と言われるのかということですよね。すぐにわかることはですね、彼らが他の民よりも優れているからとかね、優秀だから、道徳的に高い水準にあるから、だから神の民と呼ばれたのではないんだということです。むしろ愚かです。むしろ小さい民です。むしろ軍事力とかその他のね、力がない民であります。それでも神様の招きを信仰によって受け取ったということ。そして神様の側がその招きにどこまでも忠実であり続けてくださった。この二つの出来事が小さく、また愚かな民、イスラエルをして神の民と呼ばしめているわけであります。ですから、イスラエルがですね、その大切なことを忘れてしまっているときはですね、イスラエルは高慢に陥り、見るに耐えないようなね、今、先ほどご紹介したような、見るに耐えない姿をさらけ出すのであります。しかし、彼らが謙遜になってね、自分は優れているから神の民なんではないんだと。ただ、神様が真実であるから、自分たちはそう神の民にされているのだということを思い出すときに、彼らは謙遜になって神様に立ち返りました。ある意味では聖書に記されているイスラエルの歴史というのはその繰り返しと言ってよいかと思うんですね。今日皆さんとご一緒に開いておりますネヘミヤ記9章は、まさに彼らがそのように真実に神に立ち返ったときの様子が記されております。イスラエルの歴史の中でも稀に見るような真実な姿勢で、彼らは自分の罪というものを正しく見つめて、そして神様の恵みと憐れみを褒めたたえて、悔い改めの祈りを捧げているわけであります。で、その彼らのね、真摯な姿というのは私たちは心を打つものがありますね。ご一緒に今日もその恵みを味わっていきたいと思っているわけであります。で、早速見ていきたいんですけれども、今日のこの9章は長い箇所でありますけれども、前回の8章で行われました、カリー用の祭りですね。木の枝とかを取ってきてですね、小屋を作ってそこに住むという、あのカリー用の祭りが終わって2日ぐらい経った時ですね。その時が舞台であります。1節から3節を見しますが、その月の24日にイスラエルの子らは集まって断食をし、荒布をまとって土をかぶった。イスラエルの子孫はすべての異国の人々と関係を断ち、立ち上がって自分たちの罪と先祖の咎を告白した。彼らはそれぞれ所定のところに立って、昼の4分の1は彼らの神、主の御教えの書を朗読し、次の4分の1は彼らの神、主に告白をして礼拝した。喜びの祭りがですね、終わった余韻も冷めやらぬ中でありましたけれども、人々はですね、断食をして、荒布をまとって、そして土をかぶったと、こう記されております。これは自分の罪を悔い改めようとするですね、姿ですね。 そしてすべての異国の人々と関係を断ったとも記されています。これはエルサレムの周囲にいたサマリア人たちの異教的な習慣とはっきりと距離を取ったということを表しています。悔い改めの祈りというのはですね、何よりもまず第一に、このような曖昧さのない断固としたこの罪からの分離ということがなくてはなりません。私たちが良心のうずきを感じさせるようなものをですね、そのままにしておくときに、それは私たちの中にですね、残り続けて、在籍期間のですね、苦いものをですね、心の中にずっとこう、湧き上がらせ続けるんですね。で、それが、そのような在籍期間がですね、私たちの中にあると、自分は神様の前に出るにふさわしくないんだとかね、神様は私のことなど目に留めておられないんだというような思いが出てきて、私たちは神様から遠ざかっていってしまうんですね。ですから、悔い改めの第一歩というのはですね、こう握っている手をですね、指一本ぐらい残してもいいでしょうではなくてね、握っている手を指一本残さずに手放していくというところから始まるんだと。それができないうちは真実な悔い改めには達していないということであります。イスラエルの民は周囲の異教的な風習からですね、はっきりとそれを分離するということをですね、選び取ったわけであります。そこから民のですね、真摯な悔い改めが始まっていたということなんですね。ところで、人々はですね、ここで少々不思議に思えることも教えるんですけれども、それは2節の後半でですね、書いてありますが、自分たちの罪を告白する以外に、先祖の咎も告白していると書いてあるんですね。先祖の咎をまるで自分自身の罪でもあるかのように告白するんですよ。私たちの中で、親の罪を自分ごとのように告白するっていう人がね、どれだけいるでしょうか。むしろ私たちはね、反対にですね、親はね、あの点がひどかった。ひどいところがあった。私はあんな人とは違うんだってね。まあ、そういうふうに言ったり考えたりすることの方が多いんではないかと思うんですね。ところが、イスラエルの民は違っているということです。先祖の咎は、自分の咎でもあると、そういうふうに理解しているということですよね。これは非常にユニークなイスラエルのこの罪の理解でありますけれども、先祖の罪がね、自分の罪でもあるかのように感じている。で、なぜこういう理解を持っているかというとですね、それはイスラエルの民が唯一であり、かつ永遠の神様にいつも向き合ってきたからだということが挙げられるでしょうね。日本の神理解というのはですね、受験の神とか恋愛の神というふうにね、人間の側の都合に合わせて神をですね、取り替えるということをね、それで当然なんだと、そういうふうに考える雰囲気がありますよね。でも人間の都合に合わせて神を取っ替え引っ替えというのはですね、神と人間のこの関係が逆になってますよね。非常に、おかしな考え方ではないかと思いますが、しかし、イスラエルではそれはありえないわけです。なぜなら、神はただお一人であり、他にはいないわけですね。ですから、ただ一人の神に向き合わざるを得ないんですね。嫌おなしに、神に向き合わざるを得ないわけです。この神が嫌なら他の神に乗り換えるという発想はイスラエルにはないんですね。そしてまた、この神は、イスラエルの神は永遠の神であります。永遠ということは過去、現在、そして未来のすべてを知っておられる。そして永遠ですから、記憶がね、薄れてきて、なんだっけやということはないんですよね。で、一方、日本ではですね、どうでしょうか。みそぎは済んだ、というね、よく言い方を聞きますけれども、まあ、それに象徴されるように、時が経っていくと、罪もだんだんとね、こう消えて、減ってね、やがて消えちゃうんだという、そういうふうに考えているわけですね、人々は。で、それはですね、私たち人間がそうだからですよね。私たちはだんだんと時が流れて忘れるわけですね。そんなことあったっけかと。で、罪っていうのをそういう延長線上で考えているわけです。ですから、だんだんとこう罪がね、こう減っていって、薄れていくんだと、そう考えるわけですが、しかし、本来的にはこれはおかしな考え方ではないかと思いますね。皆さん、 借金というものは返済しなかったらどうですか？自然に消えていきますか？いやいや、決してなくならないわけですね。むしろ逆に借金というのは放っておけば置くほどね、どんどん増えていくものですよね。それは当たり前だと皆さん思っていらっしゃると思うんですが、同様に罪というものもね、償われて初めて消えるものなんだと。時が流れれば自然にね、消滅していくような、そういうものではないのだということですね。実際、イスラエル人たちはですね、罪というものをそのように考えてはいなかったということですね。ですから、そのことがあって彼らはですね、先祖は先祖、自分たちは自分たちっていうね、そういう別の人間だというふうには考えないわけですね。と言いますのは、先祖に罪があるということはですよ、自分もその影響を受けているんだよなというね、そのことを意味しているからですね。実際そうではないかと思うんです。親から虐待を受けて育ったという痛みを抱えている方いらっしゃると思います。しかし気がつくと自分も子供に同じことをしている。あるいはまた自分のここが嫌いなんだよな、そう思っている部分がですね、よく見ると親の中に存在しているんだな。そして自分の子供にも受け継がれているんだな。まあ、そのことに気づいて愕然とするという、そういう経験も稀なことではないのではないかと思います。で、そう考えますとね、親は親で自分は自分だと簡単に切り離すことなんてできないんだな、ということに気づくのではないでしょうか。むしろ、親を切り離すということはね、私たちは自分を形作っている大事な部分をバッサリと切り離してしまうということにもうなるわけであります。イスラエルの民はそのことを自覚しておりました。ですから彼らはですね、ある意味イスラエルの歴史をね、他人がですね、何千年かけて歩んできた歴史というふうには見てないですね。そうでなくて、まるで一人の人の人生でもあるかのように理解しているということなんです。だからこそ彼らはですね、5節からのところで、イスラエルの歴史をですね、まあ、永遠と振り返りながら罪の告白をしていくわけでありますね。で、皆さん、このね、5節から最後のところまで、時間にするとどれぐらいだと思います？ 1600 年間です。1600年の歴史をですね、まるで一人の人が神と出会い、救われ、そして幾多の困難を経ながら、神と共に歩んでいくという、そういうイメージで捉えているわけです。国の歴史がですね、あたかも一人の信仰者の人生のような、そんなイメージで語られているということですね。で、全体はですね、5つの部分に分けることができるわけでありますけれども、まず、第一の部分はですね、5節から8節のこの始まりの部分ですね。立ち上がってあなた方の神、主を褒めたたえよ。とこしえからとこしえまで。あなたの栄光の皆は褒むべきかな。すべての祝福と賛美の上に高く上げられて。ただあなただけが主です。あなたは天と天の天とその万象を、地とその上のすべてのものを、海とその中にあるすべてのものを作られました。あなたはそのすべてを生かしておられます。天の万主はあなたを伏し拝んでいます。あなたこそ神である主です。あなたはアブラムを選んで、カルデア人のウルから連れ出し、その名はアブラハムとされました。彼の心が見舞いに忠実であるのを見て、あなたは彼と契約を結び、カナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ペリジ人、エブス人、ギルガシ人の地を彼の子孫に与えるとされました。そしてその約束を果たされました。あなたは正しい方だからです。これはイスラエル民の始まりの部分を記している箇所であります。で、そのことを祈りのですね、形でこの民はですね、祈っているわけですけれども、その祈りはですね、何から始まるかというと、いつも主に対する賛美から始まっているということに気づくわけですよね。で、私たちが祈っている主の祈りもそうですよね。天に増します我々の父よ。願わくは皆を崇めさせたまえ。皆が崇められるようにという、そういう賛美が祈りの最初に来るわけであります。 ともすると私たちの祈りというのはどうでしょうか。いきなりですね、これこれをお願いしますというお願いから入っていることはないでしょうか。そうではなく、まず主への賛美と感謝から祈りを始めるということが大切なんだということであります。6節は特に印象的だと思うんですね。ただあなただけが主ですと、神様が唯一であるということははっきり告白します。で、その神様はどういうお方かというと、天地万物の創造者なんだと、それは命を作り出したお方なんだと、そういう偉大なお方がであるがゆえに、天の万象はあなたを不思議拝んでいますって言うんですよね。皆さん、この世のね、あらゆるものが神様の前にひざまずいている、そういう姿を心の中でイメージしてみてください。あなたが信じている神はそのようなお方なんです。私たちが自然を見るときにね、この地の万物が創造者なる神をひれ伏して拝んでいる、偉大なお方や賛美して褒めたたいている、とそういうですね、光景で、そういう目線で私たちは自然を見るということがあったでしょうか。で、驚くべきことはですね、7節において、そういう偉大な神様が人を選んで契約を結んでくださったということなんですね。皆さん、契約というのは結んだら最後絶対に果たさないといけないものですね。ですから縛られるんですよ、契約を結ぶとね。本来神様というのは何者によっても縛られないお方です。制約されることはないお方なのに、その神様が自分からね、私は自分を縛る、そうやって契約を結んでくださった、そういう驚くべきことが起こったんだと、そう語られますね。で、その契約の相手として選ばれたのがイスラエル民族の父祖のアブラハムなんだと。で、8節にありますようにですね、彼が選ばれたのはですね、ただ彼の心が御前に忠実であったからだというんですよね。これは神様を信頼したという信仰のことを語っているわけであります。アブラハムという人は王様でもなく、戦争の英雄でもなく、大富豪でもありませんでした。ただ自分に語りかけた創造者なる神様を認識した。そして私はこの方を信頼しよう、そしてこの方に従って歩んでいこうというその決断をしただけです。神様はそのことを義だと、義と認めて彼と永遠の契約を結んでくださったのだということなんですよね。で、このことはですね、いつの時代にも変わることのない救いの原則というのを私たちは教えてくれていますが、それは何かというと、人が神の前に義とされるのは、ただ信仰にのみによるんだということですよね。それ以外に何も必要なものはない。ただそれだけで、天の万象がひれ伏して拝むようなそのお方がですよ、その人を選んで契約を結んでくださるんだと。ありえないような恵みですけれども、それは実際に起こったんだと。実際に起こることなんだと。この5節から8節に記されているこのアブラハムの選びは、その大事な原則を私たちに教えてくれています。で、ここがイスラエルの始まりなんだということですよね。さあ、続く第2の部分はですね、9節から15節でありますけど、これは皆さんおなじみのね、出エジプト、モーセに率いられてね、エジプトを出たあの場面であります。9節。あなたはエジプトで私たちの先祖の苦難を見て、足の海のほとりでその叫びを聞かれました。ファラオとそのすべての家臣、その国のすべての民に対して数々の印と不思議を行われました。彼らが私たちの先祖に対して傲慢に振る舞ったのを、あなたが御心に止められたからです。こうして、今日ある通り、あなたは名を挙げられました。あなたは私たちの先祖の前で海を裂き、彼らは海の真ん中の乾いた地面を渡りました。追っては本流に飲み込まれる石のように、あなたが海の深みに投げ込まれました。昼は雲の柱の中にあって彼らを導き、夜は火の柱の中にあってその行くべき道を照らされました。あなたはシナイ山の上に下り、天から彼らと語り、正しい定めと誠の見教え、 良き掟と命令を彼らにお与えになりました。あなたの聖なる安息を彼らに教え、あなたのしもべモーセを通して命令と掟と見教えを彼らに命じられました。彼らが飢えた時には天からパンを与え、乾いた時には岩から水を出し、彼に与えられた誓われたその地に入ってそこを所有するよう彼らに命じられました。まあ、先ほど述べたように信仰による義をいただいたアブラハムでありましたけれども、彼の子孫はね、エジプトで400年の間、奴隷生活を味わうことになります。神様によって義と認められた人が必ずしも順風満帆なね、歩みをするわけではないということを表しているわけでありますけれども、でもしかし神様はその苦しみを覚えておられる。その彼の解放をもたらすきっかけは何かというと、9節にありますように、神様が彼らの苦難を見ておられる。そしてその叫びを聞いておられるというところです。神様は私たち信仰者の苦しみをですね、見ても見ていないふりをするとかね、聞いているのに聞き逃すとかね、そういうことは決してない。必ず必要な時に、その時が来れば必要な助けを与えて、苦しみからの解放を与えてくださるお方なんだということを、この箇所は力強く語っております。その救いに対しては、10節にあるように、数々の印と不思議が行われたわけですよね。皆さん、多くの点で、出エジプトの出来事というのはですね、後に来るイエス様の救いを暗示しているイメージがね、あるんだとよく言われるわけですよ。例えば10節で暗示されていますけれども、イスラエルの民がエジプトを出るときに家の鴨居にですね、子羊の血を塗りましたね。その血は今日の聖餐式の中でもね、私たち覚えたわけですけれども、イエス様の十字架を象徴するものであります。そしてまた11節で足の海がこう分かれてね、分かれた海の中を通っていった。これは洗礼を象徴しているとも言われます。また、12節では、昼は雲の柱、そして夜は火の柱が彼らを導いていたというのはね、やがて私たち信仰者の心を住まいとされる聖霊が到来して、私たちを導いてくださるようになるのだということをね、予告しているわけですよね。さらにまた14節で、神様は命令と掟と見教えを与えてくださったと言いましたが、これはね、神の言葉として私たちのところに来てくださった、受肉して来てくださったイエス様を指し示していますね。さらに15節では、天からのパンであるマナが与えられた。まさしくイエス様はね、このことを指して、私は天から下ってきたパンですっていうことをね、ご自分で言われたんですよね。ですから、私たち今日聖餐をね、通してパンをいただいた、そのパンをいただいているわけです。ですから、旧約聖書が予言してきた救いというのは、まさに私において成就するのだということをイエス様は、はっきりと至るところで語っておられるわけですね。で、この事実が示していることはどういうことかと言いますと、救いというのは全面的に神の技によって、で行われるということです。出エジプトの時もね、またその後の歩みにおいても、民に何が求められていたかというとですね、主を信頼して後をついていくという、そういうことでありました。必要なものはすべてですね、多くも少なくもなく満たされたわけであります。イスラエルの民がですね、あなた方がこのことをやったら救ってあげようと言われたかというと、言われないんですよね。私が救うから、ついてきなさい。救いは神様が成し遂げられた。ですから、私たちはね、間違っても自分で自分を救う必要はないんですよ。そう努力しようと試みる必要はないんですね。私たちは主が救ってくださるから、主を信頼し、自分にできる力で主についていく。そうすれば必要なことを主が、救いに必要なことを主が満たしてくださるんだと、そう聖書は語っているわけであります。さあ、出エジプトの後はアラノで40年間の放浪生活、 そしてその後カナンに定着していく場面でありますけれども、16節から、しかし彼ら私たちの先祖は傲慢に振る舞い、うなじを固くしあなたの命令に聞き従いませんでした。彼らは聞き従うことを拒み、彼らの間で行われた苦しい御業を思い出さず、かえってうなじを固くし、頭を立てて逆らって奴隷の身に戻ろうとしました。それにもかかわらず、あなたは許しの神であり、情け深く憐れみ深く、怒るのに遅く恵み豊かであられ、彼らをお捨てになりませんでした。彼らが自分たちのために鋳物の子牛を作り、これがあなたをエジプトから導き上ったあなたの神だと言って、ひどい侮辱を加えた時でさえ、あなたは大きな憐れみをかけ、彼らは荒野に見捨てられませんでした。昼は雲の柱は彼らから離れず道中を導き、夜は火の柱が行くべき道を照らしました。あなたは彼らを賢くしようと、ご自分の良き霊を与え、彼らの口からあなたのマナを絶やさず、彼らが乾いた時には水を与えられました。40年の間あなたは彼らを養われました。彼らは荒野で何も不足することなく、上着は擦り切れず、足も腫れませんでした。あなたは小王国と諸民族を彼らに渡し、それらを領地として割り当てられました。彼らはシホンの地、ヘシボンの王の地と、バシャンの王、オグの地を所有しました。あなたは彼らの子孫を空の星のように増やし、彼の先祖たちに入っていって所有せよといった地に彼らを導き入れられました。その子孫は入っていってその地を所有しました。あなたはこの地の住民カナン人を彼らの前に屈服させてその手に渡し、王たちとその地の人々を彼らの思いのままに扱わせました。こうして彼らは城壁のある町々と肥えた土地を攻め取り、あらゆる良いものに満ちた家、掘り井戸とブドウ畑、そしてオリーブと果樹を豊かに手に入れました。彼らは食べて満足し、肥え太ってあなたの大いなる恵みを楽しみました。あのような劇的なエジプトからの脱出をね、経験したんです、民は。にもかかわらず、舌の根も乾かないうちに反逆して神様から離れていったんですよ、と言いますね。ネヒメアの時代の人たちは非常にね、自分たちの先祖の罪を見ることによって率直ですよね。16節から17節あるように、先祖は傲慢でした。強情でした。命令に聞き従わずに拒否して、あろうことか自分から奴隷に逆戻りしようとさえしたんですよ、とこう言ってますよね。にもかかわらず、神様は許しの神であって、お見せにはならなかったんです。そう祈っている姿にはですね、驚きすら感じさせます。それは18節にある金の子牛事件でね、より顕著ですよね。あなたは私の像を作ってはならないと言われた神様はね、もう言われた直後に像を作って、これが神だと言って、これ以上ない侮辱です、神様に対する。そのような時でも憐れみをかけ、民をお見捨てにはならなかった。むしろマナーを与え、水を与え、荒野の道を導いて、そしてカナンへと至らせてくださった。その結果が25節。彼らは食べて満腹し、肥え太ってあなたの大いなる恵みを楽しんだと。驚くべき恵みじゃないですか、皆さん。私はこの箇所を見るとね、聞き分けのないわがままで乱暴な幼子を忍耐を持って世話をし続けて、良き暮らしができるようにと育て導いていく真実な親の姿を感じるんです。実際子育てというのはまさにそういう経験の連続かもしれません。反抗されるということは日常茶飯事です。もう嫌いだ、罵られる。こんな家に生まれなければよかったんだよ、言われる。それでも親は傷を受けながらも決して見捨てることはない。忍耐を持ってあるべきところへ導いていくんですね。それは子供が人生を楽しめるようになる。そして神様と人を愛して仕えていく。そういう人に成長していく姿を見るのが私の喜びだから。そう考えているからですね。その喜びが原動力なんです。皆さん、私たちが信仰に導かれたあの時、まだよちよち歩きのクリスチャンだったあの頃から、神様は私たちに対してこれと同じようにしてくださってきたんだということを、 今日私たちは思い起こしたいのです。それは純粋に恵みなんだ。神様の愛の表れなんだ。この神様に愛されているということが、私たちの信仰生活の原動力なんだということを、決して忘れないようにしたいわけですね。なぜ忘れないようにしたいかというと、次の4番目の部分がイスラエルの歴史において非常に暗い影となって、いるからであります。26節か。しかし彼らはあなたに逆らい反逆をして、あなたの律法を後ろに投げ捨て、あなたに立ち返らせようとし彼らを戒めてあなたの預言者たちを殺し、数々のひどい侮辱を加えました。そこであなたは彼らを敵の手に渡され、敵が彼らを苦しみました。彼らがその苦難の時にあなたに叫び求めると、あなたは天からこれを聞き入れ、あなたの大いなる憐れみによって救う者たちを彼に与え、敵の手から救われるようにしてくださいました。しかし、一息つくと彼らはまたあなたの前に悪事を行いました。あなたは彼らを敵の手に捨て置き、敵が彼らを支配しました。彼らが再びあなたに叫び求めると、あなたは天からこれを聞き入れ、憐れみによってたびたび彼らを救い出されました。あなたは彼らを戒めてあなたの律法に立ち返らせようとされました。しかし彼らは傲慢に振る舞い、あなたの命令に聞き従わず、その命令を行う人はそれによって生きるという、あなたの定めに背いて罪を犯し、肩を怒らせてうなじを固くし、聞き入れようとしませんでした。それでもあなたは何年も彼らを忍び、あなたの霊によりあなたの預言者たちを通して彼らを戒められましたが、彼らは耳を傾けませんでした。そのため、あなたは彼らを地の諸々の民の手に渡されました。しかし、あなたはその大いなる憐れみにより彼らを滅ぼし尽くすことはせず、お見捨てにもなりませんでした。あなたは情け深く憐れみ深い神です。まあ、この期間というのは、この年表を見ると分かりますように、200年ほどのね、そんなに長くない期間なんですけども、この期間、イスラエルはひたすらこう、衰退していく時期です。その原因は神様の恵みを忘れたことだと言うんですね。そして悔い改めるということを拒否し続けたからだと言うんですね。イスラエルがあるカナンの地というのは、皆さん父と蜜の流れる地ってね、聖書に言われるんで、とてもすごい良いところに思えるんですが、実は戦略的に見ると決していいところではないんですね、皆さん。なぜなら西側っていうのは地中海でね、海ですから逃げ場所がないです。そして東側ですね、何かっていうと、アラノですよね。そしてイスラエルはほとんど山ばっかりですね。水、山ってことは水を得るっていうのは難しい。川はね、大きな河川がないわけですから。しかも、イスラエルの北と南側には何があるかというと、エジプトとメソポタミアのね、小大国に取り囲まれているんですね。で、そういうですね、戦略的にはあまりいい地ではない土地をなぜ神様は約束の地としてイスラエルの民に与えたのかということなんです。それは神様に頼らないとここはね、生き残る、長らえるっていうのは難しい土地だということです。私はこれは神の知恵なんだと思うんですよね。もしイスラエルの民が勘違いをしてですね、何か自分たちが他の大国のようなね、そういう国であると勘違いをして、神様に頼らなくても、自分たちのね、我々のこの偉大な国だけでやっていけるんだ、何でもできるんだと思い上がることがあるとですね、たちまちイスラエルは危機に陥るんです。そういうところに位置しているんですよね。ですから、神様はね、私に頼りなさい。そうすればあなたは守られるんだ。それが神様のメッセージだったということですね。ところが今お読みしたところに書いてあることは何かっていうと、案の定イスラエルの民というのは、自分たちが何者であるかを見事に忘れてしまったということですね。私たちは神なんていなくてもやっていけるんだ。そういうふうに錯覚をして神様から離れて、当然の結果として周囲の国々がですね、ペリシュ人が、アラム人が、アッシリア帝国が、バビロン帝国が、そしてペルシャ帝国がやってきて、次々とね、この国は蹂躙されていくことになります。そういう大国が通る通り道のところにイスラエルあるわけですからね。で、その都度神様はね、預言者たちを使わすんですね。エリアであるとか、イザヤであるとか、 エレミであるとか、そういう預言者たちを使わせて私に帰ってきなさい。招くんです。で、一時はですね、立ち返るんだけれども、喉元過ぎれば暑さ忘れるとばかりに、またすぐに愚かさを繰り返して、で、結局どうなるかといえば、イスラエルは北半分がまずアッシリアによって失われ、奪われる。そしてその後150年ほど経って南半分も占領されて、そして世界の歴史から消滅していったということです。これは私たちに対する教訓ですね。私たちは誰によって救われて、誰によって自分が生かされているのかということを忘れてはいけないんだということなんです。私はただ神様の恵みによって生かされているという、このね、原則に、神の恵みが私を生かしているって、ね、その原則に、愚直に立ち続けていくということです。愚直に素朴に。で、立ち続けようとしても、それでもね、このイスラエルの民のように、時には私たちは神様から離れてしまうかもしれません。自分だけでやっていけるって思ってしまってね。それは、イエス様はした、あの、放蕩息子の例え、そうですよね。でも忘れないでください。私たちの帰りを今か、今かと待ち構えているね、愛に満ちた父親がいるんだということ。そこが私たちの、いつも帰るべきところなんだということを忘れてはいけないということですね。31節に、主はお見捨てにならず、情け深く、憐れみ深いお方だからと、聖書は語っているわけであります。こうしてついにネヘミヤの時代、つまり現在がやってくるのであります。32節から最後まで。私たちの神、大いなる神よ、力強く、恐るべき方、契約と恵みを守られる方よ、今、アッシリアの王たちの時代から今日まで、私たちと私たちの王たち、高官たち、祭司預言者、私たちの先祖、またあなたの民全体に降りかかった困難を皆、どうか小さいこととみなさないでください。私たちが降りかかったすべてのことにおいてあなたは正しくあられます。あなたは真実を行われましたが、私たちは悪を行ったのです。私たちの王、高官、祭司、先祖たちはあなたの律法を守らず、あなたがお与えになった命令と警告にも耳を傾けませんでした。彼ら自分たちの王国の中であなたがくださったその大きな恵みの中で、またあなたが彼らの前に置かれた広くて肥えた土地にいてもあなたに仕えず、また自分たちの悪い行いから立ち返ることもありませんでした。ご覧ください。私たちは今奴隷です。私たちが実りと良い食べ物を得られるよう、良いものを食べられるようにと、あなたが先祖に与えてくださったこの地で、ご覧ください。私たちは奴隷です。私たちの罪の上に、この地の豊かな産物は、あなたが私たちの上に建てられた王たちのものとなっています。彼らは私たちの体を支配し、家畜も彼らの思いのままです。私たちは大きな苦しみの中にいます。私はこの民のね、今現在ですけれども、祈っている姿を見ると、心の中に何か静かな、感動のようなものが湧き上がるのを感じるんですね。なぜなら、33節にありますけれども、神様が私たちの民になさってくださったこと、あらゆることは正しい、そして真実であるというふうに認めて、そのことを率直に告白しているからです。その一方で34節から35節にあるように、悔い改めを拒み続けて、行い続けたのは他でもない自分たちの側でしたと。そのことも認めて、そう告白しています。つまりね、この32節から37節にあるのは、信仰告白なんです。皆さん、悔い改めというのは、信仰告白なんです。しばしば、悔い改めというのは、神様に対して、ごめんなさいっていうことだと。そういうふうに思われていますけれども、しかし、そうではないんですね。しばしば私たちは神様にごめんなさい。ごめんなさいっていうのはですね、しばしば取引になってしまうんですよね。っていうのは、謝ったんだからもういいじゃないですかって、これですよね。謝ってるんだからもう許すべきじゃないですかって、これですね。取引の。謝ったら許しを与えるべきだという、取引になってるんですね。じゃあ民はね、そういう取引をここで試みているかっていうとね、皆さん、どうですか？全くしていないんですよね。 民が唯一願っていることは36節であるように、自分たちが今味わっている苦しみと困難をご覧ください。見てくださいという実に控えめなお願いで、他には何も求めていませんね。民は取引をしようとはしていないんです。皆さん、ですから、悔い改めというのは神様に何かを求めることではありません。むしろ悔い改めというのは正しく状況を理解するということです。つまり、まず第一に神は正しい裁判官なんだと。私はそのことに信頼するんだと。神様がなさることは全て正しいことなんだからと。そのことを信頼するんです。で、それを認められたらですね、必然的にそういう正しい裁判官の前で私は全然足りないですよね。神様の求められる水準には達していない、そういうものです。それを認められるようになります。これがね、真実の悔い改めなんですよ。ですから、悔い改めっていうのはね、ごめんなさいって言えばいいんですよねって、そういうことじゃなくてね、主は真実で正しいお方なんだということ。そこに帰る。その信仰告白をするというところ、そこから始まるんですね。ネヘミヤら民はですね、まさにそのことをここで行っています。あなたがなさってきたことは正しいことです。それを全面的に私は受け入れ認めます。あなたはそのようなお方ですから。その一方で私たちはこの箇所が放っているもう一つのメッセージも見落とすことはできないんですけれどもね。それは、どうして私たちはまたしても奴隷になってしまったんだろうかという民の当惑です。今日、長々とね、歴史を振り返ってきたわけですけれども、イスラエルの民はもともとはエジプトで奴隷にされておりました。で、そこから解放されて、救出されたそういう民のはずであります。つまり、一度救われている民なんですね。それなのにどうして今また奴隷に逆戻りしているんだ私たちは。なんでなんだ。そういう落胆の思いが37節にね、私たちは大きな苦しみの中にいるのですという、そういう告白になって現れていますよね。しかし私はこの事実はね、あることを私たちが教えてくれているのだと思うんですけれども、それはですね、肉体的な意味での自由とか立法主義というものは、本当の意味で人を救いに導くことはできないんだということです。なるほど、エジプトから脱出できたね、イスラエルの民でした。体という意味では自由になったんだ。しかし彼らはその自由を神様にじゃあ従おうよっていうんじゃなくてね、やりたいことはやろうじゃないか、やりたい放題にできるじゃないかと、そういう方向で自由を使ったんです。なぜなら、心が変えられていなかったからです。また、彼らに与えられた律法というのは罪とはこういうことだよと教えるものでありましたけれども、民の心を変えるものではなかった。かえって民は律法主義へと、陥ってしまったわけですね。で、そのことは最近ガラテヤ書で学んでいる通りであります。そうなんです。民がここで悲しみを覚えているのは、真の救い、すなわちイエス・キリストによる救いということを渇望しているということなんだということですね。で、このことは聖書は次のように語っているわけでありますけれども、ヘブル書の8章の10節の言葉でありますが、これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉。私は私の律法を彼らの思いの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。律法がね、文字として書物として与えられるんじゃない、彼らの思いの中に置かれる。そして彼らの心にそれは刻まれる。つまりこれは、イエス・キリストを信じる人に与えられる聖霊がその人の内側に働き、霊的にその人を変えていき、新しい人へと作り変えていく、そういう時代が来るんだよということを語っています。律法は外から来ますね。耳で聞き、目で聞き。しかし、聖霊は内側から私たちを変えていく。そういう新しい救い。それがイエス・キリストによって与えられる救いなんだと。ですから、 ここでね、エルサレムの人たちは嘆いてますよね。どうして私たちは奴隷から解放されたのに、また奴隷になっているのかって。それはね、やがて、本当の意味で私たちを、自分たちを変えてくださる誠の救い主を待ち望む叫びでもあるんだということですね。で、私たちは幸いです。彼らがそこまで待ち望んでいる救いを、すでに私たちはいただいているからですね。私たち内側から作り変える聖霊がすでに私たちに与えられているのです。さっき私たちは1600人に及ぶイスラエルの歴史を駆け足で見てきました。それはどこから始まったか。アブラハムに与えられた信仰による義です。で、その信仰による義は1600年を経ても古びなかった。色褪せなかった。主はこの間決して民をお見捨てにはならなかった。そしてイエス様によってその救いを達成してくださった。主の真実ということは尽きることがないのだということです。しかし今日イスラエルの民の歴史を見てきてわかるように、神様は見捨てないんだけれども、私たちの側が神様をね、半分見捨てないような、ないがしろにしているような、そういう状態になることがあるかもしれません。自分はそういうところあるんだなということを学ばされる。それが私たちが今日学ぶべき教訓であります。で、自分の中にそういうところがあるなと気づいたらね、すぐに主に立ち返ろうではありませんね、ありませんか。真実の信仰告白を持って主に立ち返ろうではありませんか。主はいつでも両手を広げて私たちを待ち構えておられるのですから、共にお祈りをしたいと思います。